絵面記とネヘミヤ記において描写されている神の家、また神の都としての紹介の回復。オーバービュー。絵面記とネヘミヤ記は、私たちの紹介生活の回復の旧約における予表と絵図であり、神の家と神の王国である紹介の回復には何が重要であるかを見せています。イスラエルの民は、捕囚から帰還した後、依然として気ままでした。なぜなら、彼らはバビロンで生まれ育ち、バビロンの構成を持っていたからです。エズラは神に信頼し、神と一であり、神の言葉に精通しており、また神の心、神の願い、神のエコノミーを知っている人でした。彼は神の言葉を持って民を再教育し、再構成し、彼らを神の証としました。ネーミヤは優れたリーダーであり、反対者をあざけり、軽蔑し叱責することに関して臆病ではなく、とても純粋であり、真摯的でした。彼は天然の人にの中で生きたのではなく、復活の中で生きました。彼は神の選民の間のリーダーの卓越した模範です。ローマ数字1、イスラエルの子たちの残されたもの、レブナントを、バビロンからエルサレムに回復して、宮と都を再建することが強調するのは、紹介の残されたもの、レブナントを今日の分裂と混乱から一の当初の立場に回復して、神の家また神の王国としての紹介を建造することです。A、神の民はバビロンから回復されて、一の唯一の立場に戻る必要があります。B、神の民は回復されて、予期地によって輸送されているすべてを含む霊としての計り知れない豊富なキリストを共有することに戻る必要があります。C、紹介の回復において、私たちはキリストの体、神の宮、神の家を建造しています。D、紹介の建造において、私たちは王国の生活をして、神の王国の実際の中で、命の中で王として支配しています。E、このことは、神の当初の意図を成就します。それは団体の人を得て、ご自身の形において神を表現し、神の統治権を持って神を代行するということです。ローマ数字に、主はエズラを起こして、ご自身の回復を強め、豊かにしました。A、エズラは祭司であり、学者でもあって、神の律法に精通した人でした。エズラはそのような人として必要を生み出す能力を持っていました。1、祭司は主とミングリングされ、主で浸透されている人です。エズラはこのような人でした。2、エズラは神に信頼し、神と一であり、神の言葉に精通しており、また神の心、神の願い、神のエコノミーを知っている人でした。3、エズラは絶えず主と接触することによって主と一でした。こういうわけで、彼は文字の学者ではなく、祭司の学者でした。4、エズラは何も新しいことを語りませんでした。彼はモーセがすでに語ったことを語りました。B、主の回復において私たちは多くのエズラを必要とします。彼らは祭司の教えるものであって、神と接触し、神で浸透されており、神と一であり、神で満たされており、神の言葉に精通しています。そのような人が主の回復において教えるものとなる資格があります。C、エズラはイスラエルの民を天的な真理を持って教育することによって、彼らを再構成しました。それによってイスラエルは神の証となることができました。1. イスラエルに対する神の意図は、地上において神聖によって構成された民が神の証となることでした。神の民が神の証となるために、 彼らは神の言葉で再構成されなければなりませんでした。二、民は捕囚から帰還した後、依然として気ままでした。なぜなら彼らはバビロンで生まれ育ち、バビロンの構成を持っていたからです。A、バビロンの要素は彼らの中へと作り込まれ、彼らの存在の中へと構成されていました。B、彼らは父祖の地に帰還し、イスラエルの国民となった後、再構成を必要としました。3、教えと再構成の必要があったのは、神の民を神に従っている文化、すなわち、神を表現する文化の中へともたらすためでした。そのような文化は、多くの教育を必要とします。A、エズラはこの時点においてとても有用でした。なぜなら、彼は天敵で、神聖な構成と文化の総合形を持っていたからであり、また彼を通して民は神の言葉で再構成されることができたからです。B、エズラは人々が一般的な方法で神を知るだけでなく、神が語ったことに従って神を知るように助けることができました。4、神の民を再構成するために、神の口から出る神を表現する言葉を持って彼らを教育する必要がありました。A、神の民を再構成することは彼らを教育することであり、それは彼らを神の言葉の中へと入れて、彼らを言葉で浸透させることによってです。B、神の言葉が私たちの内側で働くとき、神の霊、すなわち神ご自身は、言葉を通して自然に神の性質と神の要素、私たちの存在の中へと分与します。このようにして私たちは再構成されます。5. エズラの務めを通して、イスラエルは予表において再構成され、その結果、特別な国となりました。すなわち神へと性別され、分離され、神を表現する国となりました。A、彼らは神の思想、神の考え、神であるすべてを注入されました。このことは彼らを神の複製としました。B、このような神聖な構成によって、あらゆる人は命において、また性質において神となりました。結果として彼らは神聖な国となり、神聖な特性を表現しました。C、帰還した捕虜は個人的にも団体的にも再構成されて、神の証となりました。D、今日の主の改革において、私たちが必要とするのは、多くのエズラが純粋にする働きを行い、神聖な真理を持って神の民を教育することによって、彼らを構成し、彼らを地上における神の証、神の団体的な表現とならせることです。
ローマ数字3、ネヘミヤ記における極めて重要な点は、エルサレムの都とその城壁が都の内側の神の家の防衛と保護であったということです。A、神の家を再建することは、神が堕落した教会を回復することを予表します。エルサレムの都の城壁を再建することは、神が彼の王国を回復することを予表します。神が彼の家を建造することと、彼の王国を建造することは並行します。B、神の都は拡大され、増強され、建造された教会であり、神が彼の王国において王として支配する中心です。最終的に神のエコノミーにおいて、神の家、宮は、聖なる都、新エルサレムとなります。それは神の永遠の住まい、また神の永遠の王国の支配する中心です。C、私たちは私たちの命としてのキリストを認識し、享受するとき、神の家としての紹介を持ちます。もし私たちがさらに進んで、彼の当主権を認識するなら、家は拡大されて都、すなわち神の王国となります。D、ネヘミヤの新種性は、 今日の種の回復における正しい新種性の必要を私たちに見せています。1、モアブ人やアンモン人のリーダーたちは、ネヘミヤがイスラエルの子たちの益を求めたことについて非常に不愉快になりました。ロトの不純な増し加わりから生じたこれらの子孫は、イスラエルの子たちを憎み、軽蔑していました。2、ネヘミヤはこれらの反対者をあざけり、軽蔑し、叱責することに関して、臆病ではなく、とっても純粋であり、真摯的でした。3、神から助けを受けるのは、真摯的な人たちです。使徒パウロはネヘミヤのように、神の結びついており、この結びつきの中で神の助けを認識しました。4、ネヘミヤの真摯性は、人の振る舞いにおける美徳です。それが示しているのは、私たちの天然の性の能力、美徳が、キリストの十字架を経過し、復活の中へともたらされて、すなわち三一の神の究極的完成としての、その霊の中へともたらされて、神のエコノミーの完成において、神にとって有用にならなければならないということです。5、ネヘミヤは天然の人の中で生きたのではなく、復活の中で生きました。彼は神の民の間でリーダーがどのようであるべきかの模範でした。彼は真摯的でしたが、彼の真摯性は他の特徴を伴っていました。A、ネヘミヤは神の関係において神を愛し、また地上での神の権益を愛する人でした。その権益は聖なる地、キリストを表彰する聖なる宮、教会を表彰する聖なる都、神の王国を表彰するを含んでいます。B、ネヘミヤは神を愛する人として、交わりの中で神に祈り、神と接触しました。ネヘミヤは城壁の再建のために、神の言葉の上に立ち、神の言葉に従って祈りました。C、ネヘミヤは神に信頼し、さらには神と一致になりました。結果として彼は神の代理となりました。D、ネヘミヤは民との関係において完全に自己がなく、自己の追求や自己の権益がありませんでした。彼は常に進んで民のために、また国のために自分が持っていたものを犠牲にしました。E、聖なる都の大きく高い城壁は、私たちが神へと分離され、神の権益を保護し、神を表現するためです。1、都の城壁の機能は、都を神以外のすべてのものから神へと分離し、性別し、こうして都を聖なる都とすることです。A、聖なる都である新エルサレムの城壁は、壁翼で築かれており、都の城壁の土台は、あらゆる宝石で飾られています。1、私たちはキリストにある尊い石として、神聖な命において成長することによって作り変えられて宝石となります。2、宝石は作り変えを示します。私たちは作り変えられれば作り変えられるほど、ますます分離されます。B、その霊の作り変える働きが神聖な命の中で進行しているとき、私たちは作り変えられた宝石は、共に建造されて、一つの完全な城壁とその土台になります。2、都の城壁の機能は、神の神聖な抱負の地上における権益と、キリストの終局の成就を保護するためです。私たちはこのような保護のために、御言葉から純粋な真理を解き放たなければなりません。3、都の城壁の機能は、神を表現することです。神の外観は壁翼のようであり、壁翼の城壁が表彰するのは、都全体が永遠における神の団体的な表現として、神の外観を帯びているということです。